101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は江別さんのお話を、お聞かせしようと思います。まあ、江別さんと言うても、漫然とするんじゃなくて、特に皆さん、誰でも知っていると思われる江別さんの、赤門ですね、それとその赤門に続いてずっと境内を囲んでいる、大練り塀、この2つのものについてお話をしていきたいと思います。これは郷土資料館の椿原さん、学芸員さんにお話をお伺いしたいと思います。椿原さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
椿原さんが担当してこの赤門と大練り塀の、改修工事がされた、やっと終わったわけです。
そうですね、今回 の、 展示っていうのが、西宮神社表大門大練り塀令和の修理とその記録というタイトルで、展示をさせていただいてるんですけれども。展示して
そのことですね、
はい、
郷土資料館に来られたら展示室の一番入り口のところ、正面の大きなガラスケースの中にそれが展示されている。
はい、そうですね、
それをそれ拝見しながらお話も聞かせていただきたい。はい、西宮神社表大門ですか。
はい、
そう、この、大きな門と、はい、それから大練り塀というのは同時にできた門なんですか。
あ、違いまして。
あ、違いますか。
はい、表大門といえば皆さん福男の
そうそうそう
舞台としてよく知られている
開門行事があって、
そうですね、開門神事、福男選び、
よいどんで走っていく
という、そうですね、正月の名物といいますか。
はい、
はいはい、で別称で、赤門と呼ばれる、
そうそうそうそう、
そう門なんですけれども、はい、赤門がですね、一応天正6年に、陛下に理祭後し、その後ですね、慶長9年にですね、豊臣秀頼による、
はい、
寄進再建と伝承されています。
そうですか、時の将軍がこれをちゃんと改修しようってやらはったわけです。
そうですね、はい、
それからこの赤門になったわけですか。
はい、はい、そうですね、赤門なんですけれども、今のところ漢文の4年1664年 の、 建立と言われているんですけれども、で今回修理に伴いまして、この赤門の、塗りの調査、過去にどういった塗り方をしていたのかっていう、痕跡調査という調査がされています、で金具に隠された部分の、塗装面を調べることで、この時代にはこういう塗られ方をしていただろうという調査がされています。
なるほど。
でその調査の結果ですね、その漢文の4年、表大門が建った頃には、二塗りの門ではなくって普通の曽木ですね、塗られていない普通の木の門だった可能性が高いということ で、
ね、
今回の調査で分かったということですね。
はい、だからそこからその改修された時から赤くなったわけです、
そうですね、一応赤門として出てくるのが1685年の頃ではないかというのとですね、今回展示室に西宮神社広田神社さんの歴代のですね、神主さんたちが日記を書かれてるんですね。
あ、そうですか。
はい、 それが西宮神社御社用日記という日記でして、はい、これが兵庫県指定と西宮指定の文化財としてなってるんですけれども、はい、まあ、その中に、表大門の最も古い塗装工事の記録が残っていたということですね。
陳列ケースの中の一番右端になんかすすけた書類が置いてあります。あれがそうですか？
そうですね。
すごいもんですね、
はい、で、まあ、確認、中の内容を確認 してみますと、まあ、落書きされていたので、それを、まあ、落として再び赤く塗ったということで、おそらくもうこの頃にはもう二塗りの門としてい
た。あ、そうですか、はい、あの古ぼけた書類の中にそういうことが書いてあって、
そうですね、
それで分かったという。
そうですね、
貴重な資料ですね。
そうですね、
ようあんな残ってたなと思います、はい、
神社さんが大切に保管されていますので。
あ、そうですか、
はい、
まあ、それは大事なものを、要はあの陳列ケースの中に入れていただきまして、これで市民の皆さんもこんなんがあったんやということをお分かりになると思いますけどね。ああ、そうですか。そうやったら赤門というのにみんな、我々はもう馴染み深く赤門赤門と呼んでますけども、まあ、いつの頃から赤くなったかということもこの資料によって分かってきたと。
そうですね、うんうん、はい。
建築様式といいますか、はい、あのこの形ですね、
はい、
これ何か特徴があるんですか？
でまず門の大きさなんですけれども、
はい、
普段皆さんちょっと意識されたことないかもしれないんですけれども桁行きですね、この幅ですね、
幅ですな、
幅が約6メートル
6メートル
で、針間ですね、
はい、
が5メートル、
はい、
で高さが約9メートルあります。
ああ、そうですか。
で屋根がですね、まあ、切り妻造りと言われる屋根の造りで、
うん、はいはい、
あの本瓦葺きですね、
はい、
瓦葺きになっています。で特徴的なのが、あのこの門自体 の呼ばれ方がですね、四つ足門、四脚門というふうに呼ばれるんですけれども、
足が四つある。
そうですね、足四つの足の門っていうことですね。
なるほどな、はい、あ、そういえばこれ支えになってるのが
そうです、ね、
あの外が中がそれぞれ2本ずつあるということ。
そうですね、太い柱があって、その前後に2本ずつある4つの足がある門ということですね。
そういう柱で支えないと持たないぐらい大きく重たい門やということですな。
そうですね、うん、表大門の扉が、あの1枚あの、まあ、縦が 3.7 メートル横が 2.4 メートルあるんですけど、重さだけ1枚の扉の重さだけで250キロぐらいあると言われています。
すごいな、
はい、
だもう一人で開けるのも難しいぐらい重たいね。はい、あ、そうですか、まあ、そういうあの相当大きなもので、 これが今国の指定文化財、国の重要文化財ですよね。
はい、はい、そうですね、
指定されて、これいつ頃指定されたんですか？
はい、大正15年。
あ、そんなに早く。
はい、1926年に国の重文に指定されています。あの当時あの本殿と一緒に、うん、あの文化財に指定されています、
はいはいはい、
ただこの本殿っていうのは、まあ、空襲で焼けてしまいまして。
ああ、そうか、
あの復興されているということですね。
なるほどね、
はい、
とあの今回この大修理工事を、修復工事をされて、その工事 の進行の中で新たに発見されたものとか発見されたこととかいうのはありますか？
そうですね、今回ですね、扉も修理されてますし、うん、門の2の塗り替えもしてますし、
あ、そうです、
屋根瓦の修理も行われているんですけれども、うんうん、まず一つはですね、あの牧章があの表大門の部材から発見されたということですね。はい、あの六葉という部材になるんですけれども、あの下葉というところがあるんですけれども、うん、屋根の上の方、
上の方ですな、
はい、屋根の上のちょうど真ん中あたりについている部分になるんですけれども、
はい、
あのそこからですね、あの天保3年 の6月15日に修復彩色という墨書が発見されています、
はい、これ書かれてるわけです
、はい、墨で書かれています。
あ、そういう部材にちゃんと記録しとこうということで、
は
い、
そうですね、まあ、このことから、まあ、天保3年の6月15日に表大門が修理されたということが今回明らかになっています。
何年ぐらい前ですかそれは。
あ、そうですね、天保3年なので1832年になりますので、はい、もう200年近く前の、ね、はい、修理の記録が今回分かったということですね。
ど、どの部分かということもちゃんと、はい、絵が示されていますし、実際にその出てきた木の部材というのもちゃんと墨で字が書かれたものが目の前に置かれている、なんか歴史を感じます ね,
ですね、はい、
あ、そうです。その横に、はい、古銭ですか、なんかお金がいくつか置いてある、はい、これ何ですか。
あ、はい、こちらがですね、大練塀の壁の土の中から出てきました銅銭になります。
これは練塀の方になるわけですね。
そうですね、はい、
こんなのが入ってたわけですか。
そうですね、銅銭がですね、室町時代に、まあ、流通していた河川ということから、この大練塀が建、まあ、った年代が室町時代の中頃ということで、
分かる
分
かる、
はい、そうですね、
そうですね、
はい、
なるほど、そのお金が出てきたということで、これがいつ頃作られたか、
ね、
ということが分かる、
はい、
赤門の話ですけれども、この赤門に似たような門っていうのは他で見ることがありますか。
はい、この、まあ、赤門はそうですね、あまりちょっとあれなんですけれども、うんうん、大練塀に、
はいはいはい、
似た練塀っていうのはありまして。
あ、そうですか。
はい、日本三練塀の一つとして、うん、この西宮神社の大練塀が、うん、まあ、数えられているんですけれども、
はいはい
はい、
三大練塀と言われるのはどことどこですか。
はい、まず一つ目がですね、京都の蓮華王院、
はあ、
京都市にある練塀ですね、
は
あ、であとは熱田神宮、これが名古屋市の、
熱田神宮、
はい、そうですね、はあ、でこの蓮華王院は太閤塀、熱田神宮は信長塀と呼ばれているんですけれども。
そうですか、やっぱり将軍がやるわけですな、
はいはい、
これぐらいの、ね、神社になると、はい、時の将軍がやってくれるという。
そうですね、はい、その2つの塀とともに日本三練塀の一つが西宮神社の大練塀ということで、まあ、古さ も一番古い練塀になっていまして、その塀の丈夫さっていうのもとても強いということで、まあ、他に、まあ、類例を見ないという貴重な建造物ですね。はい、
これ見てると土の塀やから特別何かこう綺麗なわけでもないし、大きい塀やなというのは感じますけど、とっても難しい方法で作られてるとかいうことですね。
そうですね、大練塀はですね、半築という技法が用いられてるんですけれども、これがですね、土を持ってそれを棒で、突き棒で土を突き固めて作っていくという方法で。
ああ、そうですか、
はい、
家の壁のようにこう塗りたくるということじゃなくて、
そうですね、
上から下へ上から下へこう、
そうですね、
押さえていくという、
はい、
それがだんだん上へ上がってくる。
そうですね、
そういう作り方なんです。
そうですね、半築と言います。
ああ、はい、これ一番裾のところはすごい幅広いと思いますけど。
そうですね、ただですね、今回の修理でですね、
はい、
ちょっとその幅を、まあ、修正しながらなんですけれども、
はい、
まあ、工事してる時に修理前は結構壁の表面がえぐれてるといいますか、
ほうほうほう、
表面の土が剥落落ちていったかと思うんですね、で今回それを修復してるんですけれども、
うん、
なぜその練塀の壁の土が落ちて ているのかっていう
落ちていくか、はいはい、
原因を、まあ、今回調査されていまして、
はい、
どうやら練り辺の地下から水を吸い上げてその水分と、まあ、湿度とかの影響で練り辺の表面が崩れていくっていうことが分かったんですね。
まあ、土で作った塀ですわな、
はい
はい、まあ、雨風かかるし、
はい、
下から地面からも水分上がってくる、
はいはい、
まあ、そういうもので土の塀であるがゆえに、
はい、
だんだんこう細くなっていったりするということ。
そうですね。
はあ、これは防ぎようないでしょう。
あ、はい、なので今回その水分をできるだけ壁からまあ、話すように新たに下に側溝をつけれるのと、まあ、問いですね軒問いを今回側溝が設けられないところにはつけています。
あ、そうですか、はい、軒をつけて、
はい、
やっぱり雨がひどい時はそれかを防ぐということ、
ね、そうですね、できるだけ練り辺から水分を遠ざけるということですね。
そうですか、側溝ができたんです。
はい、
これも今までにないことですね。
そうですね、今回新たに設けられたということですね。
はい、あ、そうですか。なあ、今、まあ、大練り塀も赤門と同時にこう修復をされた、
はい、
これ何回ぐらい今までにやってるんでしょうね。
そうですね、表大門に関しては記録がある分に関しては、まあ、
はい、
6回程度は、まあ、
修復は。あ、そうですか、そんなにやってるんですね。
そうですね、で、まあ、記録に載ってないだけで、
うん、
おそらく、まあ、今回修理されてる過程で調査してると、うん、おそらく20年から30年ごとに修理してたんじゃないかということですね。
まあ、やっぱり20年から30年 ね、長いですよね、はい、
でも。そうですね、建物ですから、しかも雨風にさらされてますから ね、ずっと。
で、毎日開け閉めしてる。
そうですね。
そういうものが20年から30年持ってるというのが、またすごい話やな。
そうですね。
で、それが10回されたとしたら、やっぱり2、300100年の間、
はい、
この門はちゃんと大事に守られてきたし、それから練り塀も同じように守られてきたという、そういう歴史を持ってるわけですな。
はい、
で、これ噂と言いますか、
はいはい、
僕ら小さい頃から、はい、この似て子の池でありますよ、
はいはい、
マンチラインの方に、
はいはい、
池でこの土を練ったというふうに我々親からも聞いたことがあるしね。
はい、
せやからあそこの池は練ってこい練ってこいから似てこい池になったんやというふうな言われもあったりしますけど、これはほんまか嘘か分かりますか。
ですね、まあ、伝承民話としてですね、
はい、
まあ、西宮神社の大練り塀を作るときに土を、まあ、その掘り出した跡が、まあ、池になったっていうことで、まあ、
あ、そうかそうか、
そうですね、伝承にはなってるんです。で、土を運ぶときに、まあ、練ってこい練ってこいっていう声掛け声をかけて、まあ、それがなまって、まあ、寝てこから煮てこってなったっていうふうには言われてるんですけれども、
ね、
まあ、現在はちょっとわからないっていうところなんですけれども。
それ、ね、も、はい、もっともらしい話ですよね。
まあ、そうですよ ね、
なんか普通に聞いたら煮てこいけってどういう意味って思いますやんね。
そうです
ね、だけど寝てこい寝てこいの池やと言われたら、あ、なるほどなという、
そうですね、
合点がいくというようなことも、
はいはい、ただこのね、土なんですけれども、毎回修理するたびに、
はい、
この割合とかっていうのは、まあ、職人さんたちが決めてるっていうことですよね。はい、
そうですか。
はい、
じゃああれですか、郷土資料館の方から修理するにあたってはこの割合でしなさいというのを言うんじゃなくて、
なくて、今回実際その半築ですねをされる職人さんの方々が、まあ、いろんなテストをしたりして、
はあ、
まあ、どの土の割合が一番強いか、水に強いかっていうテストをされて、一番いいやつを今回用いられてるっていうことですね。はい、
左官屋さんにしても、まあ、普通の家の壁を塗らはるような左官屋さんじゃなくて、
はい、
特別の技術や知識をお持ちの方ということでしょう。
そうですね、今回半築っていうのは全部 壊してやるんじゃなくって、うん、表面の土が落ちたところだけするものになってまして、非常に狭いあの隙間の間を職人さんたちが土を持って土あの突き固めて
る
ってい
うことですね。難しいでしょうね。
はい、そうですね。
全部潰してしまってやり直すんやったら割り方しやすいかもしれないけど、
は
い
は
い、
そうですね。
傷んでるとこだけ を昔のやり方でということで、とても難しいでしょう、
ね。はい、そうですね。で、さらにですね、半地区で、まあ、できないところもあるんですね。
はいはい、
その部分に関しては左官の補修がされているということですね。はい、
これは本当に大変な作業やったんやなと思う。工事中の作業 の現場の写真なんかもたくさんカラーでお見せいただいているので、あ、こんなことしはったんや、大勢の人がかかってるんやなというようなこともようわかりますけども、例えば赤門を修理するためにあの大きな門を外してあるんですな。
そうですね、
外して別の場所へ持って行ってそこでやれる。
そうですね、門の向かって右側の扉がだいぶ腐っていたということもありまして、まあ、250キロある扉を外して、うん、で新しい部材取り替えて荷塗りをしているということですね。
そうですか。
はい、
から大練り塀の方で作業してらっしゃる写真を見ると、大きな板を当てて固めてはります
ね。そうですね、大練り塀の壁の表面を皆さんちょっとよく見られたらいいかなと思うんですけど、はい、実は木目が出てると思うんです。
そうですか。
はい、わざわざ木の面を表面につけてその部分を表面に出るようにしてます、
うんうんうん、
ので、はい、その板も今回
この板が使われた板、
石板ですね。
大きな縁があったり、
はい、
綺麗な木目が出てたりする、はい、そうですね、30センチと20センチぐらいの大きさの板ですけど、はい、これいかにも粘土がいっぱいついてるという感じの板が置いてありますが、はい、これで押さえていったわけ
です。そうですね、壁の表面につけて、でその間を土を入れて土突き固めている
ということですね。そうですか。はい、なんか大きな柱が立ってて、
はい、
そこに塀といいますか壁みたいなものが作られてて、はい、それと少し離れたところにその本物の練り塀がある、
はい、そういうことです、
ね、そこで作業をする、
作業をするということですね。
それと写真の中で大練り塀の崩れた写真がありますけど、はいすね、あれはいつ頃のことなんですか。はい、
まず上の方にある写真はですね、昭和27年 の戦災の復旧工事の時
の写真ですね。あの時に崩れた、
はいはい、空襲の被害に遭いまして崩れてまして、うん、その後復旧の工事がされたということですね。
まあ、第二次世界大戦もあったし、
はいはい、
から大地震もあったし、
そうですね、
まあ、それ以外にもいろんなことがあったんやろうなと思いますけどね。
はい、
要は神社やお宮さん、それからお寺なんかも、大昔に侍の世界が横行してた時に争い事があって、要は神社やお寺の建物や門やらなんかその辺のものが壊されたり焼かれたりというようなことあったじゃないですか。
はいはい、
ああいうことの歴史はこの西宮神社 の赤門と大練り塀にはないんでしょうかね。
あ、そうですね。なので、まあ、あるとしたらその天正6年の時にですね、争いがあって、はい、その陛下の火災があってそれで罹災してるっていうことですよね。
あ、はい、それでそれが収まってから作り直したという。
そうですね、豊臣秀頼が寄進したと伝承されているということですね。
そうかも
しれない。はい、
まあそやけどこれだけ大きな門になるとちょっとやちょっとでは潰れへんし、ね、
そうですね、うん、はい、
だいぶ様子は変わってきたんやろなと。どうですか、今度この改修工事をするにあたって計画というのはだいぶ前からあったんでしょうね。
そうですね、今回3年にかかる修理ですので、うん、 まあ、そうですね、神社さんとも何度も協議しながら、例えばこの色を塗ってるっていうのは神社さんが最終的には決められているということですので、
そうしたら、まあ、重要文化財で特に、まあ、国宝と言われたような、文化財ですから、当然役所やら、自治体も、その保存については責任を持ってやるんでしょ。
そうですね。
修復の工事なんかについても、じゃあよろしくやってくださいと言ってやるんじゃなくて、やっぱり市役所からもお金が出したりということになるんでしょうね。
そう、
例えば西宮砲台でもね、改修工事しようという時には、持ち主は阪神電鉄、
そうですね、
それから西宮市の、教育委員会やら、県の教育委員会がそれぞれ力を出しようってやるというようなこと、ね、まあ、赤門なんかも同じことなんでしょう、
ね。そうですね、まあ、地域と、まあ、その行政とが、ね、一体となってね、文化財を守っていくっていうことでね、
椿原さんもそれじゃこの工事中はしょっちゅう現場へ行って進行状況を見られたりしたんでしょうね。
まあ、一応私は数回行かせていただいたんですけれども、まあ、うちの職員で東原というものがいるんですけれども、東原が建造物の担当ですので、結構ですね、工事のたびに現場に行って写真の記録を撮ってっていう、全部修理の工事の関係は全部東原が今回担当させていただいてますので、今回私が展示を担当しています
、まあ、それにしてもこういう大事なものを守っていくというお仕事、あまりこう目立たないし、やった後も、あ、そうか、言われてみればちょっと変わったなぐらいであまり気がつかないと思いますけど、まあ、それよりもとてもとても大事なもの、傷がついてもいけないし崩れてもいけないもの、そういう国の宝と言われているものを守っていくっていうのは大変なことやと思いますね。
そうですね、今回この指定文化財公開という展示なんですけれども、文化庁がですね、ちょうど11月1日から、7日まで文化財保護協調週間ということで、この期間ですね、まあ、西宮市ではその文化財をよく知ってもらうために、まあ、パネル展示ですとか、まあ、指定文化財公開の特別公開をしているということで、まあ、この展示をきっかけにですね、皆さんに表大門と尾根利兵衛の、まあ、修理の過程ですとか歴史についてよく知っていただければ、こちらとしては幸いかなと思います。
いつまでやってらっしゃるんですか、この展示は。
11月の1日から11月の13日の2週間にはなるんですけれども、行っていますので、ぜひお越しいただければと思います。
皆さん早く来ていただいた方がいい、今日は郷土資料館を訪ねしまして、西宮神社の表大門と大練り塀の補修工事ができましたという、写真と図面とそれからいろいろ解説文を含めた展示をしていただいている郷土資料館の椿原学芸員さんにお話を聞きました。椿原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。